はい、というわけで、モンゴルナイトフィーバーですね。
はい、モンゴルナイトフィーバー始まりました。
よろしくお願いします。山口です。
モンゴルナイフです。よろしくお願いします。
週末で、これいつも撮るのが大体週明けなんですけど。
そうですね、運が良ければ。ね、
週末何してました？ちなみに僕の話していいですか？
あ、ぜひ、インスタグラムで拝見しましたよ。
そう。最近めちゃめちゃ週末をね、良くしていこうっていう気持ちが強いんですよ。
とゴールデンウィークぐらいからちょっとおかしくないですか？いい写真ばっかり上げて。
そうそうそうそう、ちょっとね、おかしいかもしれない。それぐらいちょっとなんとかしてやろうみたいな気持ちがあって。
おもろを作ってる会社のディレクターともある山口さん。
いや違うや、おもろを作るためにそういうことをするんや。
丁寧に暮らして。
いや丁寧に暮らしてるわけではない、丁寧に暮らしてるわけではないけど、なるべく外に行って何か経験しようと思って今やってるんですよ。
じゃあ何を経験されたんでしょう？
1日で2回食べ放題に行きました。
は
すごないですか？
食べれたんですか？すごいですよ、すごいんですけど、ちょっとね、消化期間が大丈夫かな
って。そうそうそう、なんでもう1日3回はちょっと無理やったんで、
はい、
2食に抑えて朝と晩に食べ放題行ったんです。
それジャンルはちゃんと別なんですか？
あ、別です、別です。
あ、それなら。
そうそうそう、朝はね、何やったかな、そのホテルの、
はい、
なんかこう朝食って大体バイキングってビュッフェか。
そうですね、
ビュッフェなってるじゃないですか。あれをもう単品で食いに行こうと思って。
はあはあはあ、どこに行かれたんですか？
二子玉川のエクセルホテルの上、
はい、
にあるんですよ。
エクセルホテル、エクセルシリーズってフォースターで結構高級なホテルじゃないですか？
そう、なんかね、そのうちの社長のさ、
はい、
長島さんがさ、
はい、
あの人がなんか母親が一回泊まったことがあって、
は
でそれで飯食ってるっていう連絡があったから迎えに行ったらしいんですよ。
うん、はい、
その時になんかすごい良さそうやったからって言ってたから、じゃあもう行ってみようと思って、それ聞いたら次の日にもう行こうと思って。
うわ、めっちゃ早い、行動力鬼。
でも子供も朝の7時前ぐらいも叩き起こして、行くぞっつって7時ぐらいに家出て
付き合わせたわけですね。
そうそうそうそう、それで食べたんですけど、まあまあまあまあまあまあ、まあまあ良かったですよ。
いくらするんですか？
高かった。あんま見んと言ったんやけど、なんか、ね、
3000円ぐらいしません？
3000円はせんけど、まあ、それに近い値段しましたね。2500円とか、なんかそんな。
どれぐらい食べられたんですか？
もうね、めちゃめちゃ食った。そばを3杯食べて、
はい、
おにぎりを2つ食べて、
はい、
お茶漬け2杯食べて、これでなんか魚もいっぱい食ってとかして、
はい、
あとパンも4つぐらい食った。
あ、ちょっとなんか通貨が別なのだと値段が分かんないと思うし、ちょっと今見当つかないですけど、うん、ハンバーガーでいうと何個ぐらいですか？
ハンバーガーでいうと何個ぐらいやろ、5、6個ぐらい食ったんちゃうかな。そうそう、なんか相当食いましたよ。まあ、もう昼食えないぐらい食ったから。
あ、それでも昼ご飯カットされたんですね。
そうそうそう、で夜もその食べ放題をもう行く予定があったんですよ、もともと。
はいはい、
これね、なんかニュースになってましたよ。
なの
ね、お寿司の食べ放題。
お寿司の食べ放題、いろんなとこでやってますけど、どこ行かれたんですか？
新宿で。すごいのが5000円です。
はい、ああ、
で食べ放題だけじゃなくて飲み放題がついてて。
やば、
日本酒も飲み放題。
狂っちまうじゃないですか。
そう、それでしかも時間が無制限なんですよ。
これずっといちゃうやつですね。
そうそう、新宿の西口の方でなんかもうすぐそのなんていうの、特別この期間だけやりますみたいな食べ放題で、
はいはいはい、
そこはもうその日のうちにも予約が全部埋まったから、それを友達が取ってくれてて、ほんで行こうって言って、
はい、
でもうだいぶ前から楽しみにしてて行ったんですよ、は
い。
そうそう、
いいですね、
もうね、もうめちゃくちゃ良かった。
何人か人もお亡くなりになって。
いやいやいやいや、もう全員なんとか生還したけど、
はい、
めちゃくちゃ食えるんだよね、やっぱ寿司って。
で、どれぐらい食べられたんですか？
はあ、どれぐらいの、20皿分ぐらいは食ったはずやけどな。だから40貫ぐらいは食べてると思うけどね。
ハンバーガーで言うとどれぐらい？
なんでハンバーガーにするの？
ちょっと分かんなくて。
もんちゃんのそのハンバーガーに直す癖なんだ？
ハンバーガー計算しないとちょっとどれぐらい食べたかの凄さが分かんない。
どういうこと、どういうこと、どういうこと。大体じゃあハンバーガー何個食ったら普通？
いや、ハンバーガーは 1,2 個でやっぱ限界が来るじゃないですか。
うん、
やっぱり4個とかを超えたぐらいから、うん、結構食べる方みたいので、やっぱ11個12個ぐらい超えるとやっぱり大食いかな、
うんうん。いやー、そこまでは食わんけど、もうなんせ時間が無制限なんですよ、
はい、
なのでずっといるやつだから結局4時間半ぐらいいたんかな、
はい、
で最初からずっと食べて、でも途中でやっぱりもう入らんくなるのよ、
はい、で下棒吐き、
下棒はね吐かない、普通は吐かないんですよ。もんちゃんは吐くかもしれんけど僕は吐かないんですよ。
ギリシャ人も吐くんですよ多分、大食い
に。俺ギリシャ人ちゃうしね。あのそれで食べてしばらくちょっともう置いとかなんかって、はい、もうその間ずっとその、まあ、お宅で集まってたんで、はい、アニメの話だらだらして、ほんでまた落ち着いたらまた食べてっていうことをやってて、
はいはい、
それも4時間半ぐらいだからもう1人40貫ぐらい食ったんちゃうかなと思うんですけどね。
うわ、その日のカロリー恐ろしいですね。
もう恐ろしいと思う。だってもうその日寝て起きたらもう目あかんかったもん。
あ、もう血糖値上がり
まくって、なんかむくんで赤かった、赤かった。
いやそれは楽しい。
そう、楽しかった楽しかった。
でもお金結構使いましたね、うん、1日で
使いました。
エンゲルケース大爆発ですね。
大爆発させましたもう意識的に。それはでまあそういうのはねしょっちゅうはしないけど、まあ、そういうのはしていいじゃないですか、
はい、
なんかね経験というか楽しいから、うん、ところでモンゴルナイフさんは。
私はですね、カフェインを解禁しましたこの週末。
ほらなんで解禁すんのよ。
ちょっとなんか記憶喪失になっちゃってなんか週末なんか私も、
うん、
あのモーニングから言うと、
うんうん、モーニングから言って、
うん、そうだ朝起きて、うん、あの食洗機をかけ食洗機の中にある食器を出したりとか、
うん、
ルンバを起動して洗濯機をちょっと入れるみたいな、
うんうん、
でトイレ掃除をするっていう夢をこう見る。
夢を見る、
はい、
してはいない、
はい、あの正夢になる時もあるんですけど儚くあのなんか人の夢とかで儚く終わることもあるんですけど、うん、大体あのうまくいくパターンも少ないので大体午後14時とかに起きる、うん、
そうなんよ。まだそんな生活してんのよ、
はい、
すごいな。
眠たいなと思って、うん、それであの目覚ましたいなと思って、
うんうん、
あのやっぱスターバックスに行こうと思って。
あ、ちょっと待って、その前の日は何時に寝てるの。
え、10時とか11時
夜の、え、夜の、
はい、
10時に寝て14時に起きるの。
はい、
はぁ、マジで言ってんの。
いや、あの家事してる夢見てるんですよ。
いやいや、今の答えになってないから家事してる夢見てるから長く寝てるっていうことは別に理由にはならないし、科学的にも結びつかない。それは
あのなんか夢の中で多分起きて家事してる時間
と同等の時間。あ、もう生活しちゃってんのよ、
はい、はいはいはい。でもしかしたら、
うん、
本当は起きて家事してる可能性がそこは分かんない。
それはもうそうか、無遊病の可能性があるのか。
そう、いや多分私脳ちょっと来ちゃってるからちょっと分かんないん
ですけど。はいはいはいはい。
脳だいぶ来てるんで、
うん、
で今週末はもうそうだ、こんなの生活ダメだと思ってスターバックスにいれば
優雅
に過ごせるから、
うん、
もう私の体の血はスターバックスの牛乳でできてますから。
うん、うん、まあまあまあまあ牛乳ならえば、
はい、いやもう今デカフェの暮らししてたんで、でなんかスターバックス1軒目行ったんですよ、うん、あの何軒か行ってしまったんですよ、記憶喪失になって
ちょっとなんで失ってんのそれは。
いや、わかんないんですよ。暑くて頭がちょっとクラクラして記憶を
ダダ
ダダって一瞬な
くはぁ、
あの1軒目のスターバックスでやっぱデカフェを飲まなきゃと思って、
うん、
デカフェちょっと高いんですけど、
はいはいはい、
でしかもデカフェの場合小さいと満足できないんですよコーヒー、
うんうん、
でも牛乳の量増えるとカロリーが上がっちゃうんで豆乳にしようと思って、
うん、
その週末暑かったので、
うん、
暑かったけど冷たいものと女子的内臓冷えのはマジ NG っていうことで
知らんわ。
ということで私の導き出したスターバックスの注文は、
うん、
ホットのソイラテのベンティサイズの、
うんうん、ベンティってのクソでかいやつ、
あの 530ml、
おーでけえな、
うん、のデカフェ、
うん、
お一つあのテイクアウトで紙袋に入れてくださいっていうのが、
はいはいはいはい、
この注文なんですけど、自分で言っててマジごめんなと思って、マジ長すぎて、でそこら辺からあんな記憶がクラクラしなくなってきて、で外に出たらめちゃめちゃ暑くて、
うん、暑かったですね。
暑くてベンティサイズのスターバックスラテを飲んでたら頭クラクラするなと思って、そこから記憶シュッと失って、
うん、
気づいたら別のスターバックスの席にいて
えその持ち帰ったやつはどうしてるの。
いや、それも傍らにあって。
飲んでないの。
いや、飲んで空っぽになったベンティサイズの。
あ、飲んじゃった。
はい、う
ん、
あのデカフェのソイラテのテイクアウトの、
うんうん、530ね、
はい、横にあったんですけど、あ、なんか横にトールのなんか普通のスターバックスラテあると思って、そこで意識取り戻して、
うん、あれ
ホットの、
それは
これカフェイン入ってます
ね。入ってるね、
はい、この味はカフェインあるなと思って、
うん、
なんで取ったか全然わかんないです。なんで買ったかもわかんない。あとバナナの皮もあったんですけど。
バナナも食った、ね、それはそれはあのスタバで買った。
はい、スターバックスで
買ったバナナが。
そうです、はいはい、そうです。でなんか、やば、頭狂っちゃったなと思って。
でもそれ逆に言うとさ、カフェインを取ったことによって正気に戻ったってことじゃん。
多分そうだと思います。はっ、はっと目が覚めるっていうか。私やっぱカフェインがないとダメだったんですよ。
いやー、そんたも人間そんな風にできてへんけどな。
いやー、やっぱ長年やっぱりカフェインが血を流れてたの。スターバックスのカフェインが私の血を作ってたので。
まあまあ、そんなね、そんなめちゃくちゃ飲まなければ。
もう一杯だけなんですよ。
いいんですけど、
う
ん、
そしたらもう目がギンギンってなって、うん、すごいもう頭超興奮状態になっちゃって。
超興奮状態、
うん、いやいや、あの嬉しいみたいな、なんか目が覚めたって
感じ
がして
、はいはいはい、
うん、これ夕方6時ぐらいなんですけど、もう目がキンキン。
飯食えよ。
そう、すごいギンギンになって、なんか一人でその後スターバックス飛び出して、うん、スーパーの鮮魚コーナー行ってマグロの中落ちの 30% をバーッと買って、うん、入れてカカカカって食べてうめーって言って、もう目がギンギンだから、ギンギンになったらやることとやっぱりあの、うん、もう寝れなかったんですけどね、やっぱり朝まで、う
ん、朝まで寝れなかったよ、
はい、月曜日の朝まで寝れなくてですね。
ええ、今寝てないの？
寝てないですよ、もうオールナイトギンギンですよ。
あ、そうなんや。
もうこのギンギンの状態で夜中ずっとカードキャプターさくらちゃん見てました。
おー、分かりやすくおかしくなってるやん。
やっぱりちょっと
おかしいもん。
え、本当ですか、
うん、ずっとなんかあのね、張り付いたような笑顔が。
え、いやいやいや、これはもう生まれつきですよ。
いやそんなことなかったけどな。
っていう感じので、朝方ちょっともうこれじゃ良くないなと思って、うん、ずっと私の週末から今日までの話なんですけど。
いやいや、その全然もうペラペラの週末やから全然いいけど。
あ、本当ですか、うん、そのギンギンの状態で、いやちょっともう今寝たら なんか起きれないなって思って、うん、会社遅刻しちゃうと思って、とりあえず朝ジム行ったんですけど。
無茶するぜ。
めちゃめちゃ目がギンギンなんですけど。
今日はもうじゃあまだ飲んでない、カフェインは。
いや、先ほどファミリーマートのカフェイン
摂取。ああ、いたしましたか。
もうギンギンですよ今。
今日はでも寝てくださいね、それ
。はい、
あれ旦那さんは？
夫もですね、あの朝早くに、うん、あのサッカーしに行って、昼でまた午後から野球に行って。
え、スポーツをはしごしてんの？
はい。
すごいな、それも。
なんかあれなんですよ、冬になるとヒョロヒョロガリガリの状態でヤバくなってるんですけど、片岡鶴太郎状態なんですけど、うん、夏になると人格が変わって、うん、朝から夜までずっとスポーツやってて、うん、なんか本当にムキムキ。
あのね、オタクら夫婦ちょっと極端やわ、2人とも。
朝も一緒にジム行ってきたんですけど。
あ、そう。
なんかフシューフシュー筋トレしてて、でなんか、うん、音もガリガリなんですけど、夏になるともうベンチプレスとかやって、
あー、もう取り戻していくんや。
ムキムキになるんです。でオフシーズンになったらガリガリ、うん、
どういうこと。そんなんもうさ、クマかなんかや。
まあそうですね、う
ん、いや、逆か、逆やけど。
クマと一緒ですよ。
クマと一緒か。
ガリガリ
ガリガリなるからね。
そう、秋から春先にかけてガリガリ、
うん、うわー、すごいですね。
やっぱあの筋トレをするとやっぱりエクスターシーがすごいから、やっぱ行っちゃいますね、うん、目覚ますために。
あ、そう、全然わからんわそれ。
筋トレ、私あの鏡が見える、自分の顔が見えるところだけでトレーニングするのが好きなんですよ。
はいはいはいはい。
あの自分の顔が見えないと意味ないから、自分の顔を見たくて言ってるんですよ。
何それ、は可愛いからってこと？
はい。
いや、今頑張ってる私が可愛いからってこと？
いや、あの顔にも段階グラデーションがあって、あ、一個言っとくんですけど、私痩せたくてジムに行き始めたのに、もう痩せなくていいなって今思ってて、うん、もう行った後はもうめちゃめちゃラーメンとか、あと加藤吉のうどんとか食べてる。もう痩せたいんじゃなくて、うん、あの可愛い私を見に行ってるんですよ。
はあ。
もうあとちょっとでもう筋肉がプチッと切れちゃうかも、うん、あ、めっちゃ重たい、きついみたいな時の自分のクッっていう、うん、こうもだえてる顔がマジセクシーと思って見てるんですよ。
その顔ちょっとさ、どんか写真とか残ってないですか？
いや、とりあえずだって両手塞がってるんですもん。
あ、そうかそうか、無理か。
でこれでもグラデーションで、でも、うん、あんまりにも重くしすぎると、あの、そうそう、ね、負荷を与えすぎると、うん、本当にもう顔の筋肉がいきなりムキって発達しちゃって、うん、なんかハンマー裕次郎みたいになっちゃって、やる気がシューンって失っちゃうんです。
なるほどね。程よくダメだっていう顔してるのがいいと。
はい、それエローと思って、ま、周りにいる人ごめんな我慢できないだろこんな可愛い人がいたらと思ってめっちゃ筋トレしてる。
何笑ってんねん何が楽しいの。
それでめっちゃやっぱ自画自賛しながらこう今日も朝ラーメン食べてから出勤したんですけど、
ラーメン食べてから出勤した、
はい、
どこで。
家で。
あ、家で作って食ったんや、
はい、
すごいな。
いやめちゃめちゃ気持ちよかったですね。それエクストリームな月曜日ですよ今日。
すごいわほんま。でも筋肉の塊みたいになってまうんちゃうか。
しかもなんかあの贅肉をつけてから筋肉をつけると本当体でかくなっていくんで。
そうなもうプロレスラーみたいなことやもんな。
そうだから私はだからあの細マッチョじゃなくてどんどん体でかくなっていくあの記事とかで私登場しても全然痩せた感じしないじゃないですか、
うん、
体むしろでかくなってて何事だと思う人もいるかもしれないんですけど、
うん、
これはもう計算通り体どんどんでかくなっていってるんで。
あ、でかくなって正解なんや。
はい、どんどん強くなっていかないと
なんか変わったな。
はい、いやもうだってもう結婚式も終わったし、結婚もしたし、うん、あの誰かにモテたいみたいなのがないし。
あ、もうないんや。
はい、夫もなんか私がこう体がムキムキになっていく様子とかを見て、うん、いやーユニークだねって言ってるんです
ごいな。うんうんうんうん。はあ、俺はでも痩せたいな。
え、強くなりたくないんですか。
俺もう体でっかくしたくないもん。
え、
もう俺は細マッチはいい。
その心は。
え、だってさ、なんかプロレスラーの人ってやっぱりすごい威圧感あると思うよね。
はい、
俺威圧感出したくないもん。
あ、確かに山口さんもともとちょっとお体大きいですもんね。
そうそう、体でっかいし、もう顔もさ、昔はこんなんじゃなかったよ私も。
え、
もっと中性的な顔しとったのにさ、もうどんどんゴリラみたいになっていくから。
整形したんですか。
整形せん整形せん、もう怖いよやっぱり男性ホルモンが。
あ、ダンホルね。
ダンホルは多分すごいなと思う。金玉1個でええんちゃうかなって
。え、私もでもダンホルも最近増してきて、ヒゲも
ジョイナー。
はい、やっぱりあのこの会社にいるから
か、うん、ああそうか、男ばっかりや
し、染まってるし、あと結婚者さん、ね、夫とばっかりいるからどんどんどんどんヒゲが濃くなってきてて、
う
ん、
あらそ う,
そう
大変ね。
だからどん強くなりてっ て, ってい
や俺男性ホルモン邪魔やわ。もう金玉取ろうかな。取ったらどうなんの。金玉取ったら
ギャラクシーさんに聞いたらいいんですか。
あ、もう1個だよ。2個取ったらどうなの。
え、2個取った
ら、あのあれになるの。
いや、それは取ってみないと分かんないですよ。ちょっと取ってみたらいいんじゃないですか。
いや、ちょっとじゃ無理やからさ。なんかいや分からんのよ、そのあの男性ホルモンがなくなって女体化していくとか言うやん。
はい、それで女性ホルモン打ってるからじゃないですか。
あ、打つからか。
はい、
な、取るだけやったら。
いや、あれじゃないですか、やっぱり中国の宦官の歴史を読んでみたいんじゃないですか。中国の皇帝に仕える者たちは、うんうん、あの皆さん取るのが必須だったんで。
あ、そうなんや。
はい、科挙試験っていうのを受けた後に、
うん、
めちゃくちゃセンター試験の日じゃないぐらい難しい試験を受けた後に、
うん、
その狭き門通った後に、うん、あのチンポコを切り落として生き残れた者だけが、うん、あの皇帝に仕えるといいますか。
踏んだり蹴ったりやな。
はい、なんか大体股間がかぶれて死ぬって、うんう
ん、ああかぶれて死んじゃう。
山口さんも同じ運命。
金玉かぶれて死んじゃう。
ちょっとリリコするんですけど、
うん、
あの平成から令和になる時があったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
あの時になんかツイッターでこう綺麗な絵とかいっぱい回ってきてたんで、
うんうん、そうですね、
目に焼き付けようと思ってずっと見てたんですけど、
うん、
そしたらタイムラインで急に、
うん、
え、これって事件かなんかって急にひどい画像が回ってきてえと思ってみたら、
うん、
なんか公衆トイレなんですけど、
うん、
そしたら傍らに切り取られたチンポコと、
うん、
あの多分飛び出したと思われる金玉の中身が飛び出してるグロい写真があって。
は？おうおうおう。
え、何これマジ最悪と思ってクッと寝たら次の日もう霊媒になって。
最後に見た画像が
切り取られたチンポコと
飛び散った金玉。
めちゃめちゃ最悪
で、びっくりして寝ちゃった。
何これ、一回目閉じようと思ったんですよね多分。いや、めっちゃショックで、次の日の朝早くって泣いて友達にめっちゃ送りまくったら、うん、はあ、令和の最初から何見せてくれてんの。
そうよ、なんで送っちゃうの。
いや、もう嫌な思い一人でしたくない。呪いを伝播したいな。
それは平成最後の事件ってこと。
いや違います、タイムラインにあっただけ。
関係なく流してるやつがいたってこと
か。はい、
怖っ。
もう平成最後に見たスマホの映像それ最悪すぎる。
これのリンクも貼っておきますので
ありません。これは絶対に
貼らない。
マジであ のモザイクとかなしで。
あ、そう、
はい、
じゃあ俺にだけ後でちょっと見せて。
わかりました、
うん、そしたらちょっとあの金玉取ろうっていう気持ちがなくなるかもしれんし。
でも普通に私金玉持ってないですけど、うん、ヒュンってしましたよ。
あ、ほんまに、はい、架空の金玉、架
空ないけど自分の心の金玉がヒュン
いや、やっぱこういう話が面白いな。
いや、本当はこういう話したいけど我慢してますから。
あ、もっと金玉の話しよう。
やっぱりね、面白い話はネットでできないことが多い、
ね、うん、まあ確かにね。ただこれはもうさ音声やからさ、
はい、
まあ、結構闇に紛れるんで。
そうです
ね、ある程度は大丈夫じゃないかな。
金玉の話しても、
うん、そうそうそうそう、
まあ、またじゃあちょっとねツイッターで回ってきたグロ画像の話とかもまた今度します、ね、
うん、させていただきましょう、はい、俺もなんか探しておきます、グロ画像は。はい、はい、
ということでじゃあメールのコーナーに行きましょうかね。いろいろ募集してるので。
そうそうそうそうそうそうそう。
じゃあ私はあの中毒カフェインを久々に取ったっていうことで、うんうん、ちょっと中毒系のコーナーのメール。
中毒系のコーナー。
はい。回していただきます。
はい、
お名前ハイドロさんからのお便りです。
うん、
山口さん、モンゴルナイフちゃん、こんにちは。
こんにちは。
モンゴルとナイフの間に星が入ってますね。お、
漫画太郎的なね。
はい。あの角田博、
うん、
はい、いつも楽しく配置をさせていただいております。私の中毒のコーナーが始まったということで割と共感を得ることができそうな話題があるためお便りを送らせていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。私は何を隠そう麺中毒です。
麺、うんうん、
カップ麺、異国情緒漂う中華店で食べるラーメン、
うん、
自分で作るパスタ、地元の汚ねえ蕎麦屋の蕎麦、
うん、
うどんなどなどありとあらゆる麺類が好きなのです。特にお気に入りなのが JR 東神奈川駅から徒歩0分の場所にあるニュータンタン麺本舗というお店のタンタン麺の大辛が大好きで、そこで散財し毎月苦しい月末を強いられています。仕事で大失敗をやらかした時瓶ビールを一人で煽りながら餃子を食し、普段とは違うものを頼んでみようとチャーハンを食べた後、やはり何か物足りなさを感じて担々麺大辛大盛りを食べるという愚行を犯したことがあります。
チャーハン食った後に大盛りいったんや、めちゃくちゃやな。
胃袋だいぶ調教されてますね、うん、実際に麺類が生活に落としている影響は大きく、24歳、身長167、
うん、
体重50キロのガリガリ体型にもかかわらず、
うんうん、
健康診断の中性脂肪で異常値を叩き出すありさまです。
あらら。
さらに調べてみると実際にグルテン中毒なるものがあるらしく、グルテンに対してアレルギー反応が出るようになるとのこと。私の麺ライフもいずれ終わりを迎えるのかと思うと夜も眠れません。カフェイン中毒を克服したもんないちゃんに好きなものを断つことのコツ等をご教示いただけますと幸いです。また目黒からは遠くなりますが東神奈川のニュータンタン麺本舗本当におすすめです。数年前に一世を風靡したお店かどうかは知りませんが、二人ともぜひ食べていただきたいです。これからもラジオを楽しみにしております。
ああ、なるほどね。まあモンゴルナイフさんはね、カフェイン立ちに失敗してますからね。
またちょっとフラッシュバックし始めちゃいましたね、
うん、
記憶失って
だから、そうそう、だからその点については何も言えません。この人はじゃあどうしたらいいの、何食ったらいいの、じゃあ代わりに。
グルテンを取りすぎてることが心配なんですよね、
うん、
やっぱ鶏肉ささみとか食べたら。
ああ、まあまあね、でもね、その炭水化物を抜くってやっぱ厳しいっすよ。
美味しそうですよこれ、ニュータンタン。
ああ、でもうまそう。
美味しそうですね。
あか東神奈川か。
五反田にありますよ。
あ、そうなの。え、近いよ。ほんなら
会社から近いっすね。
今度行ってみましょうか。
あ、行ってみましょう。
うん、
私もおすすめ、立たなきゃって言ってますけど、
うん、
おすすめの担々麺のお店を
言ってください。今
私がいいなと思ったところはシナメンはしご赤坂店です。
赤坂、
はい、
これはどういうんですか。あ、食べログも結構高い、 3.58。
この近くでよくお得意先がいて、うん、行った帰りに食べるの楽しみにしたんですけど、
うん、
この担々麺美味しかったですね。担々麺いろいろ食べ行ったんですけど、
担々麺ってでもなかなか難しいよな。なんか山椒が結構入ってんよね、
はい、ピリピリに効いてますね。
そう、あの辛さが苦手でね、どうしても。
え、じゃあもうあなたはもう担々麺門下には入れません。
だからその入るためにどうしたらいいのっていうご相談じゃないですか。
もう入れません。もう参照
は。もうすごい、もう北海道民は排他的よ。
いやそんなことないですよ。もう入れません。参照毎日舐めてちょっとトレーニングしてください。
それでも中毒になるからな。
そんなこと、参照大丈夫。私も参照ちょっとハマっちゃってて、何でも参照かけないと今我慢できない体になって
る。だからダメやん。そうなりたくないって話をしてるんちゃうの今。
え？いやいや、どんどん美味しい担々麺のお店紹介していきましょう。
わかりました。ちょっと行ってみましょう。ただちょっとアドバイスとしてはやっぱりちょっと、まあ、控えめにするぐらいじゃないですか。もう普通になっちゃうけど。
そうですね。いや、ね、好きなもの食べてさ、死のうよ。
それでもいい。うん、まあ、どっちを選ぶかよ。
もうね。
細く長く生きるか、もう食い尽くしても死ぬか。
私も好きなものを結構我慢してたんですけど、うん、気づいたんですよ。もうどうせ死ぬのに我慢してどうなるんだみたいな。うん、
いや確かにね。俺どっちかっていうと好きなもん食いたいっていうよりかは嫌いなもん食いたくない。
ああ、まあそれは絶対食べたくないです。
うん、なんかそっちの方が嫌かも。もうね、生野菜も食いたくないな。
うん、やめよう。もう健康のためとか言ってね、どうせ死んじゃうんだからみんな。
そうよ、もう死ぬよ。
好きなもん。
日本だってもう終わりなのよ、もう経済的に。
どうしてとそんな。
経済的にも終わるよ、もう。なんかもう不況が来るらしいよ。
いや、ずっと言われてるじゃないですか。
うん。で、株価が下がってさ、もう土地の値段もめちゃくちゃになって。
いや、難しいことわからない。
うん、もう終わりよ。
難しいことわからないけど、人は絶対に死ぬ。
うん、だからもう終わり。
もう好きなもの食べて、もうめっちゃ美味しい、ハッピーで行った方がいいと思います。そういうことは私もラーメンなどを解禁して、やっぱり痩せたいなんてね、願望、本当に愚かですから。本当に。
突然なくなったの、その願望。
私も突然失いましたね。
いや、すごいね。やっぱそうなるんやね、人って。
はい。
結婚すると、どんどんそうなるん
や。ダイエット頑張ろうと思ってた時期もあったんですけど、うん、やっぱね、やっぱり体を大きくしていったらいいんです。
確かにね、
進化、人類の進化ですから。どんどん人間大きくなってきてるんですから。
確かにね、
もう原始時代から
動けるモンゴルちゃんでいいよ。
いや、筋トレしてるんですから、ね、動いてるんですよ。
そうそう、だからもう動けるシャッシャッと、もう機敏なモンゴルちゃんでいいよ、体を鍛えて。
そうで、うん、どんどんあの強くなって、木とかもパンチで折る。
次、
はい、
まだありましたね、
はい、
今度はあの漫画読んでくださいのコーナーありましたけども、はいはいはい、
あ、ありましたね、
はい、そこにも来てました。お名前 YKK さん、
はい、
山口睦夫さん、モンゴルナイフさん、いつも楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
MC の2人におすすめしたい漫画アニメですが、私は個人的にヤンキーヤクザ漫画が好きなので、
はい、
ターシさん作のドンケツという漫画をおすすめします。
え？
もうすでに読んだことがあれば、その感想などお聞かせいただければ幸いです。これからもお二人のラジオ楽しみにしております。ということでね、これ偶然よね。
やばいですね。
このお便りが来る3日前ぐらいに飲み会があったんですよね。
はい、そうですね。会社いろいろ人が増えて歓迎会
になった。そうアルバイトの子とかが来てくれて、うん、歓迎会したんですけど、そこで僕がこのドンケツの話してますからね。
いや、本当そうですね。めっちゃしてました ね。
びっくりした。これもね、運命やと思う。
え、もう同じ店にいたんじゃないですか。
いやー、わかんない。聞いてたかな。で、読まれたくて。
確かに。
言ってる可能性ある。ドンケツ知ってます？
いや、全然知らないですけど、あの、山口さんが熱弁してたのだけ覚えてます。
うん、そう。僕がね、最近読んでるんですよ。まだ全部は読んでないですけど。
はいはい。
これがね、面白いんですよ。
これの紹介の流れあれですよね。あの、うん、私は嘘食いとかファブルとか。
あ、そうそう、ちょっとね。
こう、裏稼業っていうか、
裏稼業本ばっかり読んでるって話から、じゃあこれがいいっつって、
はい、
これが押したのがあの北九州のヤクザの話。
ちょっとアマゾンとかで皆さん表紙で見てみて、
表紙の画像で見て貼っときますけども、もうね、とんでもねえおっさんが表紙なのよ。
いや、え、こいつ主人公マジってなる。
伸びかけの坊主の眉毛がほとんどない、ゴツゴツの顔したおっさん。
チャカも持ってるし。
そうそう、チャカも持ってるし。
もう本当に、うん、他の漫画だったら、あのファブルとかだったら、もうマジでモブ。
そうそう、もうね、普通漫画ってスタイリッシュになるはずなんですよ。
主人公
はね、やっぱり魅力を出さなきゃいけない。そう、ドンケツの主人公、あのね、あのロケマサって言われてるんですけど、あとちょっとこの話もさせてください。あのロケマサのね、見た目は魅力がない。
いや、ないですよ。う
ん、いやいや、これで読んだらハマるんですよ、でも。
どういう話なんです
か？あのね、なんていうんですか、まあ、北九州のヤクザの抗争の話が、まあ、基本、
うん、
で、ガチ臨界っていうね、でけえ会があるんだよ。 あの組の上に貝があって、
はい、
でそのガチリン貝っていう中になんか何々組っていうのがいっぱい入ってて
ガチリン貝
ってガチリン貝月の輪の貝って書いてガチリン貝って思うんだけど、はい、そこにそこにいろんな組があってその中の一つの組にあのロケマサってやつがいて、
はいはい、で
ロケドンケツってドンケツってどういう意味かっていうと、
はい、
関西弁でいうところのあのもうベベベベって言ってあの一番下
はー
一番下っていう意味なんですよ、
ね、はいはい、ビリケツみたいな感
じなんですね。そうそうそうそうそう。で、もうロケマサはもうね、40超えてるんですよね。
はい。
40何歳やけど、もうドンケツって言われてて。
はい、あ、なんか結構、しょうもない感じなんですね。
そうそう。で、それなんでかっていうと、もうね、すごいのがね、腕っぷしだけなんですよ。
はい。
他も全部カスなんですよ。
頭悪いってことですか？
頭も悪いし、あと基本的にそのヤクザっていうのは仕事があって、まあ、しのぎって呼ばれるね、うん、仕事があるんですけども、まあ普通はね、なんかこう、言うたら裏ビデオのなんかあれとか、はい、いろんな風俗店のあれを仕切ったりとか、
はい、
まあその街の人ともちょっと仲が良ければその辺をちゃんと収めたりとかもあると思うんですけど、はいはい、ロケマサは他の組のヤクザにたかるっていうたかるっていうかもうねカツアゲするんですよ。それが全ての収入なんですよ、ロケマサの。
しのぎ
それはしのぎです
しのぎカツアゲ
突然おーっつってそいつボーンってぶん殴ってとりあえず我々30万くれやっつってでお金を巻き上げて飲みに行くんですよ。これがロケマサです。
主人公、
うん、
これは、まあ、ギャグ漫画ですか？
いや違う違う、もう、まあ、言って北九州のヤクザの構想の話やって街の話やって、
じゃあこのロケマサがてっぺん目指す話、
てっぺんをねどうやらそんな目指してない
よねあ日常系の
日常系もうヤクザの日常系っちゃ日常系かもしれない。こういう日常なんやろなっていう感じはするけど、まあ一応ストーリーは基本的には長いストーリーがあるんですよ、
はい、
で あとこれ忘れてました、ロケマサ、
はい、
本名は沢田正俊っていう、
めっちゃ普通、
沢田正俊って。なんでロケマサかっていうと、
はい、
まあ、北九州にその組があって、関西からね、はい、大阪の方からちょっと九州に来た組があって、ちょっとここでしのぎをやらせてくださいと、
はい、
でどんなしのぎやってたって、そのちょっと土建屋建てて、もう表の裏稼業じゃなくて、うん、もう普通の肩着の仕事なんですって言ってちょっとやらせてよっていう話を通しに来たんですよ、
はい、
でもそれもちゃんと普通に話通してきたから、その九州 のガチリン会のさ、うん、てっぺんのでもまあまあそれならっていうことで認めたんです、
はい、
でもまあまあその組員からすれば、いやでもこれ大阪のやつらちょっとその攻めてきとんちゃうかみたいな、
うん、
足がかりにみたいな話になってて、でそれ聞いたロケマスがぶち切れて何しに行ったと思う？
殺しに行った、
まあ、殺しに行った近いな。これロケマスの名前の由来なんですよ、これが。
ロシアに送った
違う、ロシな正解、立ててる途中 その会社のところに、はい、ロケットランチャー担いでいってぶち込んだんですロケットランチャーぶち込んだんですよ。
バイオハザードのラストみたいな。
そうラスト、タイラントっていうね、はい、ああいうラスボスにぶち込むやつをロケマスは建物にぶち込んだんですよでたまたまそこ人おらんかったから爆発した時で終わったんですけどもうそれでもうビビってもうそいつらもう退却していったんですよ。もうそれがロケマサの由来、ロケットランチャーのマサなんですよ
バカすぎる
バカすぎる。でも真脇を固めるキャラクターの魅力がすごい。
どういう魅力あるんですか？
まず一人が茶化身、
はい、茶化を持ってるん
です、ね、茶化を持ってます。でこいつの茶化身のすごいところはすぐ打つい
やもう想像ついてましたよ
すぐ打つんですよ。もうすごい切れやすくてね、
名前もありだな。
そうでこいつはなんかね勘が良くて、
はい、
なんかまあこいつも喧嘩早いんで、まあ、そういう揉め事好きなんですよ、うん、ロケマサも茶化身も。でその揉め事の気配がすると耳がめちゃめちゃ痒くなるっていう
ああそういうフィジカル的な特徴もあるんですね。
俺はねいい虫の知らせじゃーっつって耳痒くなるっていう特殊能力があったりとかまあ他にもね、なんかこうちょっとね、全然根性ないけど、で喧嘩は弱いままやけど根性だけは座っていく射程の達男とかね。
なんか射程って達がつくやつ多すぎません？
達は多い、達は多い、やっぱ基本ですよ。あとはねもうまああとは単純に魅力的な関西のめちゃめちゃ強いやつとか、はい、名前何やった？元子。 げんこつみたいな名前やねんけど、げんこ。こいつはもう敵なしと言われてたけど、はい、唯一ロケマサと素手で戦って追い詰めたやつ。
ロケマサ強いんすね。
ロケマサめちゃめちゃ強いよ。腕握って潰したりとか、あとあのね、鼻噛んで燃いだりとかする。あの右手 の、 あの人差し指から左、
はい、
中指から右を掴んでバチンってちぎったりするんだよ。
はあ。
そうそう。で、鼻、さっき言った鼻ちぎったやつ言うやん、
はい、
鼻ちぎってやつに、お前耳ない方がええのっつって、いきなり両耳燃いだりするんだよ。
グロ
めちゃめちゃすんねん、ロケマサって。
やば、鬼畜島じゃないですか。
いや、もう鬼畜よ、鬼畜島よ。
いやー。
そうするとめちゃくちゃすんねんけどね。
それが日常系なんですね。
それ日常系ですね。
四つ葉と並ぶ日常系漫画。
全然並ばないですよ。まあまあ、そんなこともありつつ、まあ、その北九州のガチ臨海っていう組の中で、
はい、
こう2つにちょっと分かれて、
あ、まあ、
これは1つのなんか、まあ、野枝にって悪いやつがいるんですけど、
はい、
そいつがちょっとなんか仕掛けて、
はい、
わざとこう分裂させて自分がのし上がろうとするみたいないうところをみんなでなんかわーわーやって、まあ、1つにまたまとまるみたいな話が第1部。
まだ続くんですね。
うん、その第1部が終わるまで28巻かかってる。
ちょっと長すぎるよ。
結構長いですけど。
いや、今ちょうどジョジョの第5部黄金の風をこう見てるので、
うんうん、
同じくマフィアのこう話で。
いや、もうもっと深いから。もっと深い、もっと深 い、
いや、ジョジョ見た後にドンケツの話聞くとなんかめちゃめちゃなんか。
いや、ドンケツ見てほしいな。
いや、ドンケツだって、あのさっき見、あの表紙見ましたけど、
うん、
え、さっきというか飲み会の時に表紙見せていただきましたけど、うん、絶対生きてて手に取らないです
よ。もう、ね、
これを機に。
いや、ぜひ見てほしいですね。いやー、なんかね、もっとね、ちょっと言いたいこともあるんですけど、ネタバレになっても困るしね。
いや、バラしてくださって全然大丈夫ですけど。いやいやいや、
それはもう俺らが判断することじゃないから。それはタアシが判断することなんで。
タアシ絶対本名タカシじゃないですか。
そうかもしれん。もしかしたらウィキペディアに載ってるかもしれん。と思ってる。あの、ドンケツで調べたんですけど、ウィキペディアは出てこなかったです。Google ブックスが上に出てきて。
タアシさん他に何書いてるんでしょう。
あのね、ドンケツの前はね、中古車のディーラーの話書いてた。
本当だ、アーサーガレージ。
そうそうそうそう。
てか、ドンケツの表紙本当にやばい。
ヤングキングコミックスから出て
ます。あ、ヤングキングなんですね、
うん、
でも結構人気があるってことですよね。
あ、人気はね、あるっぽいよ。あの、まとめサイトによると割と本職の方も読んでらっしゃるって。あ、ドンケツガイデンっていうのもあるから読まな。
だんだん気になってきましたね。
そうやろ。
すごい。
すごいよ。
もうだって、あの1巻の表紙も、うん、ドンケツがめちゃくちゃこっちに向かってメンチ切ってタバコを吸って首からブリンブリンのやつぶら下げて、
う
ん、すごい怒ってる。眉毛ないし。
そうそ う, そ う, そう、めちゃめちゃ怒ってるの。常にロケマサずっと怒ってんのよ。いや、面白いよ。
いや、すごいですね。じゃあ、うん、ちょっとツタヤにあったら読んでみます。
ああ、もうそれでいいと思います、はい、読んでみてください。皆さんもね、ドンケツ、
はい、
リンク貼っときますんで、ぜひね、見てみてください。あの、漫画ボックスとか、
はいはい、
あとなんだっけな、漫画版っていう、あのほら、アプリがあるやんか、
はいはい、
漫画の。あれでね、結構ね、タダで読めるんですよ。
じゃあ読んでみます。
うん、ぜひ読んでみてください。
なんか、LINE 漫画とかでちょびちょび読むの好きなんですけど、うん、
あ、 LINE 漫画にもある。
あ、本当ですか。
ドンケツだから、そんぐらい今ね、ドンケツの波来てんすよ。
あ、もう裾野が広がってるんです
よ、ドンケツの。そうそうそう、だから俺としてはやっぱりこのラジオを中心として布教していった上で、
はい、
アニメ化、
はい、
アニメ化
テレビ東京で、
そうそう、あの K4 と同じ、
はい、
あの京都アニメーションにね、ちょっとね、作画していただいてね、
ドンケツの目がキラッキラ。
いや、ね、まあ、ちょっとね、古い感じはしますけど、設定としては、
はい、
すごいね、楽しめると思いますんで。
確かにね、はい、じゃあちょっとドンケツチェックしてみます。
はい、
はい、
どうですか、今日はこんなところですか。
あ、今日ちょっとお知らせがいくつかありまして。
あら、そうですか。
なんか、あの、突然決まったんですけど、
うん、
5月30日の木曜日にですね、
うん、
19時半からボイシーっていうのを私やってるんですけど、友達と。
ああ、やってますね。なんかもう一個ラジオ。
そう、まあ、そっちはもう本当友達ににゃんに甘えてるだけのラジオなんですけど、
うんうん、
なんかどうも、うん、そこを始めたばっかりなのですが、急に運営の方からちょっと触れ合いイベントに出てくれないかっていうことで、
モルモット系。
動物園のフライパン。しかもイベント
で。すっぱだかで転がされて。人参をあげようね。
いやいやいや、本当その可能性もありますけど、うん、なんかイベント名声の輪。
いいじゃん、いやいいと思いますよ。
声の輪っていうイベントに出ます。うん、で、あのなんか対談形式でバズフィードとかで、うん、
はいはいはい、
されてるなるみさん。
ああ、なるみさんね、はいはい。
がやられてるドングリ FM っていう。
ああ、びっくりした、ドンケツかと思った。ドンケツ FM じゃないよね。
もうドンケツ FM になりますね、うん。で、私でももし対談でブチ切れたらロケットランチャーで。なんかそういうなんかイベント、もうドングリ FM はもうボイシーの中でかなり長いこと連載してるチャンネルで、むしろ検索したら、え、なんか Y 社長とモンゴルナイフとか知らんわみたいな、なんかドングリ FM 楽しみみたいなエゴサー出てきて、よし今夜死のうって思ったんですけど、なんか
え、5月30ですよね、はいはいはい、もう間もなくですね、
まあ、
で
20人限定っていう風にイベントのところで書いてあったので、
はいはいはいはい、
PTX で売ってるみたいなので、
あ、なるほどね、
はい、皆さんもしボイこれを聞いてる人ボイシー聞いてないと思うんですけどボイシーあの専用のアプリダウンロードしないと聞けない。
あ、そうですね、そうですね、結構意識高い方が結構やってらっしゃるというイメージがあるんです
けど、
ね、
そうなんですよ、あの結構あの聞いてためになるお話をしてる人が多いので、人気のチャンネルもそういう感じ、うんうん、私は本当に金を持ってる社長に金をくれって言ってるだけのボイシ
あ、そんな内容やったんや、
はい、本当に、うん、そういう
聞いたことなかったからさ、
いや 聞いて聞かなくていい、
いやいやいやいや、それは自信持って、それ自信持っていかんと、それ
いやいや、あのおもころの人と、うん、いやなんかおもころの人におもころ外のことをやってるやつをなんかチェックされる、ちょっと照れちゃう。
めちゃくちゃ笑ってんな今。そのおもころのツイッターアカウント乗っ取ってさ、アイパスわかるからさ、そっから無理やりツイートしてさ、
ボイシーの
3分ぐらいで消したらさ、何人か気づくんじゃない。
いやでもね、ちょっとおもころリスナーの人と多分ちょっと層が違うので、
あ、
いやボイシーでも人気者になりたいですけど、
ね、まあまあそれはね、
ボイシーで売れたいですけどね、
うん、ボイシーってどうやったら声かかるんですか。
声かかるといいますか、うん、この一緒にボイシーやってる社長がボイシーいいらしいよみたいな感じで、うん、で申し込んだんですよ。
あ、自分から行くんや、あれ。
あ、そうです、そうです。
じゃあ我々も申し込めば、もしかしたら、
あ、ボイシーいけます、いけます。
あら、そう。
ただ本当に審査みたいのがあるんですよ。
審査、
はい、
ほう、
通らない人もいます。
どういうそのジャッジのラインが、
いや、それが分からないんですよ。
あ、未公開。
そうそう、私そこまでボイシーの方と深く関わってる
ではないので、
うん、運よく通って、で最後あのボイシーの代表取締役の方と、うん、あのチャットで面談みたいな。
面談せなあかんねん。
面談というか、こういろいろ意気込みを喋るみたいな感じで、私も熱い思いを涙を流しながら送って。
そうなんや、
はい、
大変やなそれ。
そうだから通ったの嬉しいなと思ってやってるんですけど、うん、
大事にしていかんと。
はい、だから声の輪、皆さん来てください。でまたなんかあの今のこの山口さんとやってるラジオはかなり後輩なので下手に出て喋ってるのですが、うん、ボイシーの方はかなり偉そうに喋ってるので。
あら、そうですか、はい、まあそういう意味でも聞いてみた方がいいかもしれないですね、
は
い、
別人格だと思って聞いてもらえるとね。
なるほどね。俺ももう一個どっかでラジオさせてくれへんかな。
え、やった方がいいですよ。
どこでさせてくれるんやろ。
記事書くよりはるかにすぐ終わるから。
あ、確かにね、確かにね、もう記事が書けないんだ私は。
もう記事で何かやるぞって言ったらすごい時間かかっちゃうから、
うん、確かにね、もう喋って終わるのはそれがいいかもしれないですね。
あとまた別の告知なんですけど、
お前この枠使ってめっちゃ告知するやんけ、うん、俺何もないぞ
告知
すること
。告知させてください。
あ、いいよ、じゃあもうしてくださいよ。
あの6月1日にあの今度はですね、
え、翌日、
はい、
はいはい、
6月1日土曜日ですね、
うん、はい、
場所はこれ札幌です。札幌で、
札幌、はい、
はい、編集プロダクションノートが主催しているライター交流会
というイベントに、うん、ーノートね、はいはいはい、はい、
で登壇します。
おうおう、
まあ、これはライターになりたい人とか、
うん、
あのフォトグラファーイラストレーターの人とかも全然ライターじゃない人も来てもいいっていうイベントなので、
おうおうおう、
なんか記事を書くことに興味があるとかそういう人とかも遊びに来てくださいねっていう感じなんですけど、うん、なんかあのそういうトークショーの後に交流会みたいなのがあって、
うん、
なんかいろいろ喋ったりとかできるので、
私と喋りたかったらってこと？
というかなんかあの名刺交換したりとか。
あ、なるほどね、
はい、なんかお仕事の話とかいろいろ
はあ、すごいですね。
できるのではないか。そう、そんな感じで6月1日に札幌ライター交流会があるので、
うんうんうん、
まあ、札幌にお住まいの方いらっしゃいましたら、
東京から行ってもいいんですもんね、別に。
あ、いいです。あの、それが東京から来るよっていう人いて。
あら、まあ、
そうそうそう、いや、ありがたい
です。まあでも旅行がてらと考えりゃ土曜日やし、いいんか。
そうなんですよ。その後飲み会とかもみんなでやったりとかするので。
あ、なるほどね。はいはいはいはい、いい
です
ね。
そうなんですよ。で、あとまた4月にですね。
は、またすんの。
はい、告知が。
この、ちょっと待って、個人仕事の入りの差めっちゃ歴然としてるやん。
いや、7月はまた違います。ちょっと、
あ、違うんですか、経
路が。
はいはい、
これ7月は、うん、あの、階段イベントに出ます。
へ、
階段イベントです。
怖い話、
はい、
はいはいはい。
さて、怖い話をしに行きます。これ渋谷です。
あるんや、
怖い話、
うん、持ってるんや、それ。
なんかあるっちゃあるんですけど、山口さん怖い話いっぱい持ってるって聞きました。
ああ、ありますよ。ここでしますか、今。
じゃあ聞かせてください。
ちょっと待って、さっきその告知終わらしいや。
あ、いやいや、階段イベントはまたちょっと別で告知しますわ。じゃあ今度。
いやいや、もう
まだ予約とかできない
の。ああ、そうなんや。
はい、7月大体8日とかにあるので、
うんうんうん、
皆さん予定開けといていただければと思います。
いや、楽しみですね。あれ、場所どこでしたっけ。
場所、あの、渋谷のおそらくロフト9ですね。
あ、ロフト9ね。はいはい、はいはい、いいとこですわ、そこもね、
広くて。
うん、さて、
はい、
俺怖い話するんですか。
山口さん怖い話持ってる
らしい。え、俺が怖い話したら、じゃあそのさ、階段イベントで言う予定やったら怖い話してくれる。
いや、まだ何も用意してないんですけど。
これから用意する。
はい、
怖い思いをこれからするってこと。
いや、あの、記憶を呼び覚ますっていう作業。
ああ、なるほど。でも、もんちゃんの持ってる怖い話ってさ、なんか霊的なもんじゃないやん。
いやいやいやいや、ありますよ、霊的な話。
いやいや、もう物理的に人間が怖いとかさ、
まあまあ、
とんでもねえ事件がさ、
いやいや、
陰惨な事件が起きたとか、そんなんやんか。
まあ確かに人は死んでる。
ほら、
いや、でも、うんこで除霊した話。
可能なんや。
はい、あとはお化けから電話かかってきたことあるんですけど、
う
ん、
いや、それは嘘よ。
いや、いや、この話は、あの、漫画犬の階段階で話してる、うん、はいるのです
か。あ、そうですか。
だから電話機が欲しい時期あるじゃないですか、子供の時に、
うんうん、
で、欲しいと思ってバザーで買ったんですよ、
うん、
町の祭りの、
うん、
超安く買ったんで、
うん、
それで友達と電話したら、
うん、
なんかある時なんか電話プルルルルって切って、うん、1階に 本体があって2階の呼気として使っててプルルルってなってて、下で誰も出ないから、うん、はぁと思って上で出たら、
うん、
お母さんの名前を呼ぶなんか超低音な、はるちゃんはるちゃんって声して、
うん、
はと思って、
うん、来
て下行ったらなんか電話来てたよって言ったら、うん、え、下で鳴ってないよって言われたから、
うん、
はぁと思って上戻ったら留守電やってて、はるちゃんみたいな、
うわ、怖
っ、はぁと思って、うん、お化けの電話だって言って外行って、弟と木のハンマーでぶっ壊してなんか犬小屋にバーンって貼り付け
た。なんで犬小屋に入れちゃうの。
で、除霊したっていう話。
犬どうなったの。
いや、犬喜んだし。
すごい、そんなんでよくなんともなくてよかったな。
はい、でもこんな最後、私怖い話何個かあるけど全部パワーでどうにかしてるよく階段イベントに呼んでもらえるな
あ。確かにね。まあでもそういう枠も必要ですからね。
はい、うんこ除霊の話をこの前、うん、ゴールデン街ホラーズさんという本当に階段のプロの方たちと
対
決見た時に、うんこで除霊した話したらなんかみんな怖がりに来てるのに会場ダッと湧いちゃって。
そりゃそうやろ、うんこで除霊なんかせえへんねんから、はい、なるほどね。じゃあ僕の話しますか。
はい、
大学生の時に、まあ、当時付き合ってた彼女がいまして、
はい、
まあ、僕大阪というか関西の方住んでたんで、
はい、
まあ、関西の方にデートするわけですよ、
はい、
で、まあ、免許も取ってたんで、自分のというか、まあ、親に車借りて、
はい、
京都の方まで行ったんですね。
ほいほい。
で、まあ、ちょっと夜景でも見たいなみたいな、
うん、
まあそんなんあるじゃないですか。
ありますね。
ありますね。夜景ってやっぱ高いところから見た方が綺麗やんか。
それはそう。
そう、だから高いとこ行くやん。
はい、
また、まあ、山が見えたんですよ。
はい、
あんまりその川の湯も積んでないんで何山とか分かんないんですけど、
台の知れない山に向かったんですか。
いやいや、まあまあ、でもそんなもう普通に車も入ってくし、
はいはいはい、
まあ普通の山やろうと思って、じゃあこれ多分上からなんか見えるはずやからちょっと行ってみようっつって夜にブンって行ったんですよね。ほったら、まあまあ、そのね、思ったほどいい山じゃないというか、
あ、
なんかね、そういうスポットであればさ、割とこう道路が整備されてたりとかっていうところやと思うんですけど、うん、もう一車線一車線、
はいはい、
向こうから来るのとこっち行くのの一車線一車線の狭い道がずっと続く道なんですよね、うん、だからもう途中で別にその分かれ道もないしっていう道をずっと上がっていくんですよ。 でバーッと上がっていくんですけど、でまあまあだいぶかかりました、ずっと上がっていって、でまあ途中でその、まあ、山あいの町みたいなのあるんですか、はい、とこで通って、まあでももう夜も早いんですよね、そういう町は、はい、もう結構電気も消えてても早いなみたいなこと言ってて、はい、上がっていくんですよね。でどんどん上がっていくんですけど、まあ、対向車もたまに来るんですけど、はい、だからねどんどん道が狭くなっていくんですよ。で最終もその車線を分けてる線もなくなって、もうほんまその 1.2 台分ぐらいの幅しかなくなっちゃって、はい、あれとかしな、なんか向こうから対向車も来てたみたいな。で行ったらもう今度進めなくなっちゃったんですよね、もう木も倒れてて。そうそう、だからほんまに森の中みたいなところでストップしちゃったんですよ。
え、そんな秘境みたいなとこあるんですね。
そうそうそうそうそう。で、あもうこれ行かれへんわっつって、もう戻らなあかんと思って。
あ、スケベな展開になんないです
ね。ならんならん、帰りたいからさ。
はい。
でもそこまでで多分ね、何分ぐらいかな、1時間弱ぐらいかかってるんですよ、
うん、
でもまあまあ引き返そうっつって、まあでもおしゃべりはしながらね、車運転してたからまあ楽しかったし言うて戻っていくんですよ。でもちょっとふっと思ったんですけど、あの対向車ってどうやって来たんやろうなみたいな、なんかね、その林の作業とかしてたんかなとか思いながら、まあ何も言わんかったんですよね。でブーンとまた走らせていって、ほんでまたその入り口にとか戻ってきたんですよ。戻ってきたんですけど、あれと思って時計見たら20分しか経ってないんですよ。
え、あんなに。
そうそうそう、あんな、でも途中で分かれ道もなかったし、なんでかなと思って、あれと思ったらふっと思い出して、あ、分かったんですよ。僕話の途中で、はい、街やったって言ったでしょ、
はい、
帰りなかったんですよ。
え、
だから
ゲロゲロ、
その行きにあったはずの街が帰りはなくて早く着いちゃったっていう話です。
えどういうことですか。
だからあの街が何だったのかをちょっと分かんない、っていう話で、それをもう最後うんこで除霊しました。
え、ちょっと怖い話なんですか
っていう怖い話があるんですよ。怖かったんですよ、それ。
怖
っ。怖いでしょ。
普通にめっちゃ怖かったです、ね。
そうでしょ。あともううちの姉ちゃんとかも怖い話持ってて。
は
い、
あ、そう、噂によると山口さんお姉ちゃんの話怖いって聞くんですよ。
あ、そんな噂になってますか。
はい、
お姉ちゃんの話そんな怖ないですよ。
え？
まあ、これもまたこれ怖い話になっちゃうんですけど。
はい。
まあうち。はちょっと2階建てになってて、姉ちゃんの部屋があったんですね、
はい、
で僕はちょっと違う部屋で寝てて、で姉ちゃんその時はもう小学校高学年入ってたんで、多分それで一人部屋を与えられてたんですよ、はい、そこで勉強もしそこで寝てみたいな。で寝てたら耳元でも動けなくなって、金縛り、いわゆる金縛り、
はい、
で耳元でおっさんがずっと悲鳴を上げてる。
え、怖い。
でずっともうめっちゃ近いところでうわーって言って、
怖い怖い、
でも怖い怖いって思ったから、もう目ぐーっともう閉じて、でももうずーっと叫んでる。
怖い怖い怖い。
で、わー、もう助けてくれと思ったら、向こう、シャンシャンシャンとかするんですよ。
はい。
言うと、ほら、よくあるじゃないですか。この棒を持った、棒に輪っかがついてる。
はいはいはい。
お坊さんとか持って
るやつ、ね。犬屋社の弥勒
が持ってるやつ、はい。シャンシャンシャンって聞こえてきて、シャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンシャンって聞こえてきて、もう、すごいスピードで近づいてくる。
クリスマス、
うわうわ怖い怖い怖いと思ったら、
クリスマスがすごい勢い、
そうそうそうそう、でチラッと目開いてみたら、もう傘かぶって顔見えへん傘かぶった
小武装
がそのおっさんの顔面ガーンと掴んで、グワーって連れてったらしいですよ。
怖え。
叫ぶおっさんの顔でそのまま声が聞こえなくなって、体の金縛りが解けたらしいです
よ。めっちゃ怖い話じゃないですか。
めっちゃ怖いです
。鳥肌出た。
そうそう、っていう姉ちゃんの話もあるし、でも姉ちゃんも結局それもうんこでやっぱ除霊を
いや
でっかいうんこで除霊はしたって言ってたけど、
うんこで除霊はできますが、
うん、
めっちゃ怖くないですか。
そう、怖い怖い怖い怖い。
普通に怖い話でしたね。
あ、怖かったですか。僕はでも結構昔からそれ聞かされてたんで、
はいはい、
まあそんな結構慣れちゃってるんです
よ。普通怖くて鳥肌出ましたわ、
うん、母親もあるんですよ。
え、どんな話ですか。
母親は母親の話は、地震があって、
はい、
僕は阪神大震災で家が半壊してるんですけど、
はいはい、
まあその形は残ってるし、はい、進めんねんけど、もうちょっとさすがに怖いなみたいな、ベランダの柱も全部ぶっ壊れたし、だからちょっと建て直さなきゃみたいなこと言ってて、うん、でその阪神大震災があった後やったと思うんですけど、 まあ客間みたいなの寝てたんですよね、
はい、
一人で。そしたらもうね、金縛りですよこれまた。
いや
鉄板のね、
みんな体よく押さえつけられてますね。
そうそうそう、金縛りになってふわでまた来たって、要は会うんすって。でなんかその霊的なそういうトラブルも多いというか、
はいはい、
よくあるみたいなので、もうそんな怖くなかったけど、
血筋や。
そうそう、でまた誰か来ると思ってたらしい。
慣れてるんですね。
そしたら来たと、まあまあ来た来た来た来たって来て、ほんで耳元ですごい匂いがするらしいんですよ。でその匂いがもうどう考えても人間じゃないと、犬やと。
ほう、
で犬の息遣いっていう声と、はい、犬のあの口臭がするって。
くさ。
でもこうちょっとこれ違うタイプ来た、怖いなと思って。でうちの母親はお経が唱えれたんで、もうお経唱えようと思って、怖いから。そしてもうその生阿弥陀仏とか般若心経をずっと唱えてた、
はいはい、
そしたら犬が般若ハラ般若心経を言い出したんですって。一緒に
リピートしてきたってことですか。
そうそう、だからうちの母親と犬の臨床になってる般若心経の臨床になって、でこれがちょっとどうなったのか分かんないですけど、般若心経をずっと一緒に言ってて、
はいはい、
そしたら犬の方がふっていらなくなったんですって。だからそれ分かる、その般若心経を唱えることによって勝手に成仏したのか、たまたま消えただけなのかしら
って。飽きたのか。
そうそうそうそう、っていう犬とお経を臨床するっていう怪談話を持ってました。
いや、ハートフルですね、うん、でもなんかお化け見える子いわく、うん、マジお化け同士リミックスしてキメラとかになるらしいですなんかおっさんと犬がこうリミックスされて患者心理を理解したんじゃないですか。
ああ、そういうことかね。
なんかマジキメラ系、
キメラ系かもね。
なんかいるって話半分で聞いてました。
ああ、そうなのかな。
夢あるなと思って。
そうそう、でもうちの特に姉ちゃんと母親もそんなしょっちゅうなんですよ。
かっこいい。
しょっちゅうあるんですよ。なんかもういきなりさ、俺が歩いとってもそっち行くなって言われて、
ね、
今行ったらやばかったとかさ、なんか受験中にずっともう部屋に女の子がいるとかさ、
うんうん、
普通にいいよね。で僕はそんな全然ないんで、はい、またふかしこきやがってみたいなちょっと思ってたんですけど、やっぱね、さっき一番最初にした怪談みたいなね、はい、怪談をするとちょっとやっぱ怖いですよね、そういうのも。
いや、親が怪談行ってくるの怖くないですか。なんか影響悪いと思って。
確かにね、まあ、考えたらそうやな。
も私もなんかお母さんが、うん、女の人があなたの部屋にいるって言い出して、うん、やばいってなって、なんかいい方角に水晶埋めに行って1ヶ月後に取り出しに行く作業って
とかそれちょっとやばい感じの匂いするな。
あ、やばいんですよ。
ちょっと騙されてる感じの匂いすらへん。
いい方角の水晶、
何や、いい方角の水晶って
って言っても家の畑とかなんですけど、家から見てこの方角がいい方角だからって畑に水晶埋めて
しばらく来たら掘り返すの、
はい、これもうパワーが溜まってるやばい話いっぱいあるから、
うわー、嫌だわ。そっちの方が怖い。そういう人間性の話の方が怖いわ。
いや、人間の嫌な話は私いっぱい持ってるので、オンラインじゃできない嫌な話いっぱい持ってるので。
いや、そうなんよね。
そういうのイベントで放出できたらな。
確かに確かに、
はい、
それを怪談イベントでするなことはない。
ああ、でもそういうのやりたいですね。なんか昔いられた霊感修行道場の話とか面白かったんでできたらなって。
いやー、でも聞く分には面白いけどな、自分が体験したらこんな嫌な話ないわな。
はい、いや、でも何でもね、ほら山口さんも言った通り経験ですよ、経験。
まあまあ確かに経験ですけどね、
はい、いろいろね、
自分からでも進んでやった経験じゃないからな、それ。
まあそうだ、うん、でも自分で進んで何かやるってだるいじゃないですか、もう。
まあまあね、だるいですね、うん。
なんか自分生きてて普通にスーパー、ドラッグストア、ジム、家とかしか、
うんうん、
この輪廻の中で回ってるけどこうそういうヤバいところに自分進んでいかないので、うん、今はもう貴重な経験だったのかなと。
まあね、まあ、それはちょっとイベントで話してあげてくださいよ、
は
い、みんな。
はい、では皆さん、
はい、
またちょっと今日は怖い感じになっちゃいましたが、
そうよ、ちゃんとドンケツも呼んでくださいよ、
はい、
ドンケツもまあまあ怖いからね、そういう意味。
いや、怖いですよ、あらさじ聞くだけでだいぶ怖いですよ
鼻もがれる話とかあるんで、
手が裂けるチーズになるの、 やばすぎ。
もう気をつけて、気をつけてください、そういうのも。
はい、じゃあ皆さんまた再来週の土曜日に会いましょう。
はい、
さようなら。
さようなら。